皆さんこんにちは。読売新聞調査研究本部、略して調研のベテラン記者が旬な話題を深掘りして解説する読売調研ラディオ、笹沢恭一主任研究員にお話を伺います。笹沢さん、よろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いします。これ早速なんですけども、今年の正月、早々にですね、立て続けでこういろんな災害とか事故が、起きましたけれども、なんともなんかこう不穏なね、幕開けな印象もありましたけども、正月はどう過ごされたんですか？
はい、そうでしたよね。私は典型的な寝正月でくつろいでいたところに元日に能登で地震があり、その翌日には羽田空港の滑走路で日航機と海保の飛行機が衝突する事故、滑走路で炎が上がっているのをテレビで見るということになってしまいました。
そうでしたよね。それでその能登半島地震が起きたのが、まさに1月1日午後4時10分頃なんですね。で、実はその3時間前にもう一つ別の事件が起きていたんです。今日はここから始めたいと思います。
はい、何でしょう。やはり中国の海洋活動絡みですか？
その通りなんですね。この日のですね、午後1時13分頃、その地震が起きる3時間前なんですけども、沖ノ鳥島の南南西約277km の日本の排他的経済水域、いわゆる EEZ の内側で中国の海洋調査船太陽って、こう日本語読みすると太陽大きな洋、太平洋の洋って書くんですけど、発音ではダヤンっていうような、読み方をするんだと思うんですけど、この太陽がですね、船尾の方からワイヤーみたいなものをこう海中に伸ばしている様子を海上保安庁の飛行機が確認したんです。何かこう機材を下ろして作業をしている、調査をしているということになるわけなんですけども、これですね、国連海洋法条約、頭文字で UNCLOS、 アンクロスって略されるんですけども、これ調査はどの国もいろんなところやってもいいんだけれども、他の国の EEZ の中でやる場合は事前にその国にですね、計画を申請して専門用でクリアランス、許可ってことなんですけど、これを得ておく必要があるということになってるんですよ。で、大体半年前にはですね、こういう手続きを申請しておくということになってますんで、突然今から調査するんで行きますというわけにいかないわけです。で、日本のこういう同意がなしに調査は認められませんので、今回も海保の飛行機から太陽に対して、我が国の同意を得ない調査活動は認められないというような内容の中止要求を無線で伝えたんですね。その後ですね、これ自民党の佐藤正久参院議員の、X、ツイッターですね、元ツイッターですね、これにも書いてありましたけど、北京と東京で中国側に抗議したという話です。こういう感じの無許可、無断の調査がですね、日本の EEZ 内で行われる場合は、大体こう会場で中止をこう要求して、それから大使館なんかを通じて、いわゆるその外交ルートを通じてっていう言い方をするんですけども、抗議を行うという流れになってるんですね。で、こういうことがこれまでにもですね、大体の感じで言うと、最近だと年に数回で、2010年代の中頃だともう十何回、あるいはそれ以上起きてたんです。ただ中国っていうのは沖ノ鳥島は島じゃないと、あれはただの岩なんだ、つまりその日本の領土ではない、ただのちょこっと飛び出している岩なんだっていう主張してるんで、そこは日本の EEZ ではないというこう主張のもとにこういうことをやる場合もあるんですよ。それだって良くないことですよね。相手側はそう思ってないわけですから。ただその一方でですね、こういうふうにこの部分で主張が相入れないってことも分かってるんで、でしかもそれが世界に認識されてるってことも分かってるので、最近の傾向だとあえてその EEZ のギリギリ際のところで調査をやめてるようなこともあるんですよ。ただ今回は EEZ の中に入ってきたんですね。で、それで何をしていったのかっていうのが今回のお話の一つなんですけども、その前にもう一つ言っておかなければならないことがあるんですよ。
はい、何でしょうか？
実はですね、先ほど出ましたの最初に正月相次いで災害と事故が起きたって話しましたけども、この今日このしてる今のお話なんですけども、実はその元日のですね、この出来事だけじゃないんですよ。翌日2日に羽田空港の衝突事故起きましたよね。で、1月6日付の読売新聞夕刊一面の記事によりますと、海保機の機長は前日1日の午前10時から7時間超、夕方5時過ぎまでね、中国の海洋調査船への警戒監視のため別の機体で沖ノ鳥島周辺海域を飛んでいたっていうんです。 で太陽の無断の調査の確認は午後1時過ぎですから、この警戒監視の出来事になるわけです。あの羽田の事故との因果関係は分かりませんよ。ただこれ中国が沖ノ鳥島の海域にちょくちょく出てくるというようなこの状況がなければこういう監視も必要ないわけですから、なんともですねちょっと釈然としないような気持ちになってきますねこれ。
うん、あの海保機の機長が、まあ、正月元日からそのような任務についていたということは衝撃ですよね。確かにやりきれない気持ちになりますね。
そうですよね。でこういうあの事例というのは大体あの海保の航空機あるいはその艦艇、それからあの海上自衛隊の航空機が確認してその行動を公表するんですけども、それでこの手の行動のことをですね、あの、まあ、無断の調査ということなんですけど、特異行動っていうふうに、まあ、あの呼んでいるんですね。で、まあ、どこをどう見るかというと、洋上でワイヤーを下ろしているところを確認したという話 で、そのワイヤーの先で何をしていたのかはまあ分からないですね。ではその特異行動で中国は何をしていたかっていうのを、まあ私はですね、あの独自の方法でもう10年以上調べてきたんですよ。でこれはあの、まあ、いくつかやり方あるんですけど、思ったより簡単に分かる場合があるんですね。特にそのこの事態が発覚した直後、ちょっと後ぐらいですね、この辺りのタイミングにその注目する必要があってですね、今回この対応が何をしていたのかもそれでまずは分かるんですよ。これ何かっていうと、あの中国メディアが報道するんですね。で2月11日のいわゆる新華社のニュースサイト、新華も、まあ、新ファワンとかってこう発音するんだと思うんですけど、がですね太陽号の調査効果について報じています。でそれによるとですね、2023年の12月24日に赤口省の、これあの舟山、船山って書く舟山市っていうのがある、ね、まあ、これもあんまり中国語の発音を知ってると書いて混乱するかもしれませんが、朝鮮みたいなこう読み方をするところなんですけども、ここを出て西太平洋の海山海盆海底地形ですね、深海底における生物多様性調査っていうのをまあ実施してまして、2月下旬には寄港するというふうに書いてありました。で今その問題のその舟山船山ですね、ここにはですね中国 の、 あの海洋強国政策っていうのがあるんですけど、その拠点となる港とか関連施設が作られているので、そういう場所を基地とする船がまあやってきたっていうことにもなるんですね。だからそのこう全体で見ると、こっそりなんかこう隠密裏にバレてはいけないというような調査をやってるんじゃなくて、かなり堂々としてるんですよ。
うん、悪びれもせずむしろ記事にしてしまうとは驚きですね。
はい、あの国営メディアっていう、まあ新華社なんかそうですけど、これ通常の報道機関とは違って、あのいわゆるその報道事実を客観的に伝えるとかではなくて、政府とか中国共産党の見解認識っていうものとであると見ることはできるんですよね。なんかそういう、あそういう見方を中国がしてるんだとか、そういう論評したんだなとかですね、そういうようなものとして、まあ、見ることはできるんです。だからそういうものなので、沖ノ鳥島のまあ海域に入ったんだけども、海保の飛行機に中止要請を受けたとかですね、そういうことはまあ触れません。で一方的にその西太平洋のまあ調査だったって言ってるわけですね。もうこれはだからプロパガンダっていうふうなものになってくると思うんですけども、ただ何しに来てたんだろうっていうのは分かるわけです。そのワイヤーの先に何があったのかなっていうことも分かってきます。あの記事を見るとですね、深海用のカメラ、それから海水とか海流を測定するまあ機器ですね、そういうものを投入して、それからあの採水もするって書いてありましたね。でこういうものはみんなワイヤーでぶら下がってますから、で海保機がその見た内容とまあ一致してくるんです。で実はその記事にはあの写真もついてて、これはですねオレンジ色の直径1メートルぐらいの球体、まあ、V と見ることができると思うんですけど、これをですね船のまあ後ろの方の作業甲板っていうちょっと一段低い部分があるんですけど、そこで作業員が扱っている様子が映ってるんですよ。で下側にですねこう4枚丸いこうオレンジ色の円盤がついてるんですけど、これはですね多分なんですけど、多分っていうか大方その形をしてるんですけども、あの ADCP っていう名前がついて、その超音波音響を使ってですね、こう海の水の流れとか速さとか、そういうのを記録する装置があるんですよ。だからそんなのがついてる機器を今入れようとしてるんだなっていうことも分かります。で太陽号っていうのはまあその一隻しかないわけです。でしかも写真も海保が撮った写真と中国側が公表している写真も一致しますから、まさにその太陽が言った通り、その12月に出て2月に帰ってくる予定の航海をしているその船がちょうど1月1日に沖ノ鳥島沖にいたのですよ。だからこれはもう計画通りで内容も一致するということになるわけです。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしています。
本日は日本の排他的経済水域 EEZ 内で中国の船が無断で何の調査活動をしているのかというお話を伺っています。こうした中国の海洋上での動きを知るには報道に注目していれば良いんですか？
直後に何をやったか大まかなことは分かりますよね。すり合わせもできますよね。ただ記事だけではなくてですね、僕の場合はですね、むしろほとんど多くの情報は記事じゃないところから取ってます。実は中国っていうのはこうしてこう得たデータをですね、もうこう分析して、例えば新種の海底生物を発見したとか言ってですね、学術誌に論文を発表してるんですよ。だからその直後に、ニュースは出ますけれども、これそうではなくて論文の方は何年かはかかってしまうんですけれども、ちょうどその何年か前に海保が無許可調査を発表した件で、あれはどうなったんだろうなっていうふうにこう発表されて、その分なんか調べてみると、結構その沖縄海域での何々についてっていうのが出てくるんです。で読んでみるとちょうど同じ時期です。そこに年月と船の名前、それから学術誌なんで緯度経度が書いてあるんですよ、正確さのためにね。そうするとそれを合わせていくと、あれこれ2014年の4月これ日本の EEZ 内あの時大々的に報道された件じゃないかということが一致してくるんです。そうするとワイヤーの先でこんなことをしてたのかっていうことが分かってくるということなんですよ。
数年後に学術誌で公表とはいえ、詳細に何をしているかも、なんというか別に隠してないわけですよね。
そうなんですよ。そこがですね、本当に大胆というよりはもう自分たちの方が正しいんだという形なんですね。でワイヤーを下ろして何をしていたかっていうのは大きくですね4つに大別されるんですよ。まず1つ目はワイヤーを下ろして海底の地形を測定する装置っていうのがあるんですけど、これを曳航、その海中の中にこうぶら下げて釣って引っ張っていくっていうやり方なんですね。これ海の中にあるけど海の底とかそういうものに接触してないタイプのものですね。でそれから2番目、これ採泥器っていう、これ採泥っていうと採集の際に泥って書くんですけど、泥をちょこっと取るんじゃなくて海底の地層をですねこうごそっとこう切り取っていく機材なんですけども、こういう地層を切り取っていっちゃう、もう今度は接触ですよね。でさらにですねこうもっと深いところまでそのボーリングっていう、方法があるわけなんですけども、こういう機材もどうも日本の EEZ 内に投入してるらしいんですね。だ程度としてはこの辺が一番大胆で、なんていうかこう一番こう深いところまで取ってしまってるってことになります。それから3番目、これは今回の太陽の深海カメラなんかもこれに含まれると思うんですけども、ただそのワイヤーっていうとこう綱というか紐というかそういう役割に見えるんですけど、そうじゃなくていわゆる電線のケーブルがついてるタイプのもので、これ遠隔操作式のロボット潜水艇で、これは ROV って言うんですけども、そういうそのリモコン機材を下ろしてるってこともあるんですね。で例えばその ROV の場合、これも実際沖縄でやってることなんですけど、ロボットアームがついてて、その手がですねこう海底の中にある鉱石だとか生物をグッとこう捕まえたりするということなんですね。それで4番目、これもあってですね、これは機材の設置なんですね。
そういえば昨年尖閣諸島の近くの EEZ 内で中国のものとみられる大型のブイが相次いで発見されましたよね。
そうでしたね。あれもだから4番目のこの設置型の特異行動になるんじゃないかと思うんですね。で一つは尖閣諸島の魚釣島北西の約80キロのところに昨年7月に設置されたもので、でちょっと中国語日本語読み的になっちゃって、中国海洋観測浮標、浮標って浮きっていうことですね。で QF212 ってこう識別番号もあったっていうことですね。それからもう一つは今年1月になって確認されました、漂流物で、やっぱり中国海洋観測 QF223 と書かれていたものがあります。
何か謎めいた記号ですね。
そうですね。漢字の海洋観測っていうのはわかるんですけど、 QF 何々って何だろうってこうちょっと気になるんですけど、実は僕はいろいろ論文とか今まで読んできましたんで結構載ってるんですね。で大体ですね箱を波の高さを観測する機材として使って、その気象とか海象、海の気象ですねの予測に役立てようというような研究をやってるんですよ。で QF って何だろうなと思うんですけど、これ気象浮標の いわゆる気象の浮きの中国語を読み、これあのクエスチョンとかの Q で始まる、ちょっと発音ではちょっと私はあんまりうまい発音じゃないかもしれませんけど、なんとなく雰囲気、あのちょっと感じだけで、ちょっと大まかに言うとチェイシャン・フビャオっていうような、こうあまり言うこともなかったかもしれませんけど、でその頭文字を取って QF なんですね。で3文字3桁の数字はじゃあ何かというと、海域を示すというふうに言われています。実際僕がまあいくつか見た論文でも、あのほぼそれに一致する形で載っていました。で大体 QF の1何々っていうのは黄海の沿岸、それから QF、 今回も QF2 何々ってやつです。これ東シナ海沿岸なんですね。で QF3 何々っていうのもあるんですけど、これは南シナ海沿岸なんですね。でこの手のまあ V っていうのは2000年代以降に設置されていて、多くは2010年代の中頃からこうずっと置かれたままになっていることが多いんですね。でこれあのこの設置型の特異コード、第4の特異コードなんですけど、これ例えばですね、あのこれ新聞やテレビで全く報じられてないものもあって、2015年11月にですねあったその特異コードでは何をやってたかというと、沖縄本島の南西100キロの EEZ に球状の自動浮上式の地震計っていうものをこれ一時的にその海底に置かれて、そこから時間が経つと浮かび上がってくるっていうタイプのものなんですけど、これをまあ設置して、でその後その船が回収して持ち帰ってるんですね。だからあのその今回はまあずっと設置されていたりとか漂流していたりとか、そういうことでちょっと目立ったんですけども、設置してでその後また回収して帰るっていうようなタイプの行動も結構あって、あの我々は気づいてないっていうこともかなりあるんではないかと思うんですね。
かなりのことをしてるんですね。それにしても中国は何のために日本の反発を買うのを承知でこんなことをするんでしょうか。
そうなんですよ。あの沖縄の海底熱水鉱床というのがまあありまして、でそこにそのレアメタルとかですね、そういうその有用な資源がまあ、あると言われてるんですね。でそれでこうネットでよく見かける言説だと、そういうのを狙ってるとかっていうふうに書いてあったり、新聞記事でもそういうふうに書いてあったり、僕の記事でもそういう結論になっちゃってたりとかすることが、まあ、デスクが切っちゃったからっていうことなんですけど、そういうことを狙ってなくはないんだけども、僕が心配するのはね、そういうふうに言うとみんな、あそうか、資源欲しがってるんだっていうことで納得しちゃって、それ以上の先の実はちょっと難しい背景に思いが至らなくなっちゃうんですよ。だから僕はいつも思うんですけども、そこはまあそうかもしれないけど、まずはちょっと離れてもうちょっと全体像を見てほしいと思うんですね。でその沖縄のその沖縄トラフっていうちょっと深いところがあって、そこに熱水鉱床があるんですよ。非常に深いところにあるんですよ。で基本的にあの大陸棚、これは浅いんですね。で浅いところのガス田とか油田っていうのは、まあ、操業可能、採算が取れますけど、だいたい1000メートルより深い深海資源になると採掘とか調査のコストがすごく高くなってしまって、そこにもし仮に貴重な資源があっても採算が果たして取れるんだろうかっていう、そういう壁があるわけです。だから資源が目的だというと、なんとなくその三大話が結論が出たようなふうになってしまうんだけど、実際はそうではない、そこで止まってはいけない、思考停止してはいけないと思うんですね。で事態はもっと複雑で、もっと何か考えていかないとエスカレートするばかりだという状況があるんです、ね。
何かちょっときな臭い話になってきた感じですね。
はい、あの政治的な動機っていうのが実は強くあるんですね。でこれ簡単に言うと、あの国連にあの大陸棚限界委員会っていうのがあるんですよ。でそこに申請すると、 EEZ っていうのは200海里までなんですけども、そこを超えてまで日本とかその陸地からですね続いている部分があると、大陸棚延長というのは申請できて、で申請が認められるとですね、その EEZ と同じような権限を有する範囲が広がるんですよ。でこういう政治的な事情とこの調査はまあ関係してるんですね。で中国側がその行動をアピールして既成事実化するっていうこともその狙いの一つです。それから日本側が、いやそうじゃなくてこっちは日本の大陸棚であるんだとか、そういう部分を、いやそんなことはない、これこんな岩石発見したか違うとかですね、その否定したり牽制したりして自分たちの正当性を訴えるためにも使おうとしてるんですよ。で特にその東シナ海っていうのは、実はその大陸棚をめぐって日中でですね主張がまあこう食い違っているんですよ。で実際にあの双方が納得する、そのいわゆる境界の確定って、これはあのその国連海洋法条約にも書いてあるんですけど、それをやってくれって言われてるんだけど、ちゃんとできてない状況があるんですよ。だから日本はこうだって思ってるけど、中国は全然違うことを主張してる。でそうなってくると他の国はその事情が分かんないんですね。だから 他の欧米だとか外国から見るとそれが実は無許可無断で日本の EEZ でやった成果なのか、ちゃんとした科学研究なのかも、まあ、見分けがつかないんですね。でその数が今どんどん増えて、中国は最初の頃はですね、有力じゃない学術誌、例えば自分たち中国で作った英字の学術誌とか、そういうところにこう自分たち発表してたんですけど、だんだんこう実績積み重ねていって、こう有名なところのですね、学術誌もその論文が載るようになってきてるんですね。本当はこれの載せたらいけないっていう考え方もあるんですよ。だってそのやり方が無断なんですから。だけど、まあ、そこがこう何もできないままどんどん今数増やしてしまっているんで、中国の狙いっていうのはここで、まあ、ちょっと目的を達成しつつあるっていうことがあるんです。
黙って見ているといつかはとんでもないことになりそうですが、我が国として何か対策は取れるんでしょうか。
そうですね、今言いましたように本当はその不当な手段で得たデータっていうのを自分たちの成果にしてはいけないんですよ。しかも政治目的ですね、これね。そういうものは許されない。これ例えばですね、2023年の5月に仙台で G7 科学技術担当大臣会合っていうのがあって、そこでこう発表されたコミュニケっていうのがあったんですけど、これだとですね、軍事とか地政学の目的で科学を利用したり、不健全な形での研究データの利用はしないっていうふうにまあ求めてるんですよ。そうなるとですね、これ今は日本はその相手国への抗議だけしてますけど、そうじゃなくて不当にその設置された機材で取ったデータとか、そういうものはまあ削除を求めるとかですね、それからこれは不当な調査のデータなんですよってことを、まあ逐一っていうのは面倒くさいかもしれないんですけど、学術誌ジャーナル側にも伝えて発表を阻止するっていうようなことも必要になってくると思うんですね。で日本は今のところそういう中止の要請とか抗議しましたってことを、まあ日本が国内に言ってるだけで、それを抗議したんだってこう日本側はまあ納得っていうかガス抜きですよね。だからこれはね、ここで止まっていると、中国はまあ文句言ってきたけど論文発表していいんだなとか、そのエビみたいな仲間のやつ捕まえて、これ中国名つけちゃって新種だって言っていいんだなっていうことになってしまうんですよ。これだから中国はやっていいんだな、やっていいサインだなって思ってるぐらいなんです、だと思うんですよ。で日本は実はこういうその機微なところでの調査は控えるっていうようなこう暗黙のこうルールを作ってしまってるんで、そうすると日本側はできないのに中国はどんどんやるってことになっちゃうんですね。だからこういうことに無関心で言ってはいけないんです。で G7 のコミュニケーション出ましたから、こういうもの一つの規範として、例えばなんですけど、同じような危機に立たされてるのは南シナ海の沿岸国なんかもそうですね、フィリピンだとかベトナムとかね。だからそういう国々とやっぱり連携して、で連携は外交の会談とかでは何かやっていくって漠然と言うんだけど、そうじゃなくて、だからこそ制度的なこう国際枠組みみたいなものを作っていくとか、そういうことの必要性もありますし、あと日本の法律がまあその辺のことを明確に決めてないわけですから、国内法で何かできることもあるのではないかと、少なくとも検討する余地はあると思うんですね。で今のままだとどんどん既成事実化が進んでしまうわけです。
そんなことになっていたとはという感じです。我々の多くはこの状況をあまりよく知らないように思います。
そうなんですね。それからもう一つ、マスコミの報じ方、これ自分もマスコミなのであまりマスコミ批判になってはいけないんですけれども、よく尖閣諸島だとか、それからそのしかもその領海とか接続水域をですね、中国公船、中国海警局の公船とか、そのいわゆるその武装した艦艇がよくこう通り抜けるわけですよ。でその時はこう武器をつけているその物々しい船が通り抜けるんで、その時こうとても大きく騒ぐんですね。ところが実はこれはですね、無害通行権っていうその権利があってですね、沿岸国の平和とか安全とか秩序を脅かさない限り、他国の領海を船はどんな船であっても航行できるんですよ。だからその物々しい船、中国の軍艦艇が通り抜けたっていうのをみんな、なんかこう大砲がついてる船が通ったっていうのは絵的にはすごいのでみんな騒ぐんだけど、それは実は見せつけのためにやってることだけであって、不法行為ではないんですね。ところがこの調査船のこれはもう条約に違反している不法行為なんですよ。でその都度日本の権限があるところから、地層岩石とかさらに鉱物鉱石ですね、で生物なんか持ってかれてるんですよ。で本当はその持ってかれちゃってる、つまり悪く言えば泥棒されちゃってるようなものなんで、本当に重大な問題なんですけども、こういうのがね、報道されないことが多いんですね。あと順番をつけた時にどうしてもその軍の艦艇が通り抜けたっていう方がこう大きく扱われるとかですね、あとはその乗せない メディアもあったりするんだけど、その載せない理由というのは平和利用だからいいんじゃないかとかですね、研究くらいやらせてやったらいいんじゃないのっていうような、ちょっと軽く見てしまってるんだと思うんですね。ただ不当なやり方で奪ったものっていうのは、これはもうまあ違反行為なんで、僕はですね、もうちょっとこの問題についてみんな関心持ってもらって掘り下げていかないといけないんではないかなと思ってます。
はい、笹澤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
読売朝券ラジオはこれからも旬な話題を取り上げてまいります。次回もどうぞお楽しみに。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしました。